5. 一般質問。9月4日から6日にかけて、19人の議員が市政の方針や考え方などについて問う一般質問を行いました。その質問と答弁の一部が要約されて、顔写真とともに掲載されています。今回は8人の議員について紹介をします。深津新一、自民クラブ。中心市街地のにぎわいの創出。質問。来たらオープンへの対応。スポーツのビッグイベントなどを契機とした中心市街地の街づくりが重要と考えるが、にぎわい創出に向けた今後の展望を問う。答弁。太田市長。豊田市の中心市街地は、交通の結節点であることに加え、文化施設、矢作川などの自然環境も備わった他市にない特徴がある。さらに、今後、来たらがオープンし、ラグビーワールドカップ等を契機として、Wi-Fi 環境の充実、ウェルカムセンターの整備などを進め、公民連携によるにぎわいづくりを進めていく。現在、第3期中心市街地活性化基本計画を策定しており、若い力の活躍、多様な市民の参画により、一層魅力ある中心市街地づくりに取り組んでいきたい。小島雅直、公明党。第7期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画。質問。高齢者が安心して暮らせる福祉の街づくり。診療から介護まで、切れ目ないサービスが提供できる、在宅医療と介護の連携体制づくりの推進が必要と考えるが、今後の取り組み方針を問う。答弁、福祉部。住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするために、医療と介護の連携体制づくりは重要な取り組みと考える。具体的には、豊田加茂医師会など、関係機関と連携し、医療と介護に関わる多職種合同の研修会の開催、在宅医療サポートセンターの設置、ICT を活用した電子連絡帳の導入などの取り組みを推進してきた。今後は、連携における課題を整理し、豊田市在宅医療福祉連携推進計画を平成29年度中に策定して、行動に移していく予定である。久保谷文勝、自民クラブ。第2次豊田市子ども総合計画の進捗状況。質問。保育需要への対応。第2次豊田市子ども総合計画で、計画の最終年度である平成31年度まで待機児童ゼロを目指しているが、その見通しを問う。答弁、子ども部。0歳から2歳児の就園率の上昇に伴い、子ども園での定員拡大など、これまでの対策を継続するだけでは、待機児童ゼロの継続は厳しいものと認識している。そのため、現在は企業主導型保育事業などの新たな取り組みや、私立園の誘致などに積極的に取り組んでいるところであり、引き続き、待機児童ゼロを目指して努力していく。山口光学、自民クラブ。防災減災対策。質問。災害予防の取り組み。雨の降り方が従来と明らかに異なってきている実態を踏まえ、防災減災に向けた河川改修や流域対策の取り組みを問う。答弁。建設部。平成16年に総合雨水対策マスタープランを策定し、東海豪雨時の氾濫実績をもとに、大見川などの河川改修を進めている。境川、沢渡川流域では、県と流域市長とで流域水害対策計画を策定し、流域対策を行っている。総合雨水対策マスタープランは、策定後10年以上が経過し、また、合併により、地域が拡大したことから、 現在改訂作業に取り組んでいる。局地的な集中豪雨への対応策についても、新たな重要な課題として捉え、取り組み方針をまとめていく。佐久本静雄、市民フォーラム。文献改革推進による自立した自治運営を目指して。質問。将来に向けた豊田市の在り方について。地方文献改革の現状から、将来をどのように描き、国の地方文献改革有識者会議に臨んでいるか、市長の考えを問う。答弁。太田市長。これまでの文献改革において、権限移譲や規制緩和が進められてきたが、基礎自治体が抱える課題は一層多様化することが想定され、さらなる権限移譲や規制緩和を進める必要がある。本市においても、基礎自治体としての権限や財源を確保し、将来を見据え、周辺自治体との連携による結びつきを強め、まちづくりを推進していく。地方文献改革有識者会議の中でも、全国市長会の代表として、国と地方の役割分担、権限や財源、人的支援のあり方についても意見を述べていきたい。近藤光義、自民クラブ。スポーツの普及による財政の健全化。質問。スポーツを生かした健康づくりの町。スポーツによる健康づくりと財政健全化のため、市が積極的に推進すべきと考えるが、市長の考えを問う。答弁。太田市長。第8次総合計画の重点施策で、超高齢社会への適応を掲げ、健康で活力ある生涯活躍の仕組みの構築を位置づけている。生涯を通じて社会と関わりを持ち、暮らしを楽しむことが健康寿命の延伸につながると考え、今年度、文化・スポーツ活動を含め、市民活動を連携して推進する生涯活躍部を設け、アクティブシニアの活躍支援や活動に取り組む、市民の裾野の拡大を進める。超高齢社会に適応する健康長寿の街を目指して、スポーツによる健康づくりを推進していく。中村隆弘、市民フォーラム。将来を担う子どものいじめ、不登校防止対策。質問。パルクトヨタの相談窓口の充実。子どもたちのコミュニケーション手段として SNS が主流となっているが、SNS 利用による相談窓口の開設の検討を問う。答弁。学校教育部。長野県や大津市が LINE を使った相談窓口の開設を試験的に行うことは認識している。また、文部科学省も SNS からの相談に応じる仕組みについて有識者会議を開き議論を始めていると報道されている。SNS を利用した相談窓口の開設については、相談員の確保、相談の受付時間帯、メリット・デメリットについて検討する必要があり、その仕組みについては、国の動向を注視しながら、他の自治体の情報収集に努めていく。杉本博文、自民クラブ。障害スポーツを担う地域スポーツクラブ。質問。障害スポーツを担う地域スポーツクラブのあり方。地域スポーツクラブが自立していくため、その基盤強化に向けた取り組みを支援策も含め、市の方針を問う。答弁、障害活躍部。基盤強化のため、スポーツ教室や大会をより魅力的にして、会員拡大を図り、運営の基礎となる会員収入を安定的に確保すること。地区コミュニティの健康事業など、積極的に受託すること。複数のスポーツクラブが連合体を作り、組織力を強化し、自治体や企業、大学と連携できる強固な体制づくりを行うことの、3点の取り組みが重要と考えている。支援策としては、 現状の支援を継続するとともに、経営基盤を強化していくための新たな支援が必要と考える。議員提出意見書。活力と魅力を備えた持続可能な都市の実現に向けた道路整備予算の確保及び道路整備にかかる補助率等のかさ上げ措置の継続に関する意見書。当市のある西三河地方は世界をリードするものづくり産業の中枢としての顔を持つ一方、超高齢社会の進展に伴う労働人口の減少、南海トラフ地震等の大規模地震への対応、公共施設の老朽化等に伴う維持管理費の増大等の課題を抱えている。このことから、ストック効果を最大限に発揮させ、さらなる生産性向上による都市の成長力の強化を図る取り組みを行いつつ、市民の安全安心を確保する取り組みが急務となっている。今後も地方が真に必要とする道路整備を着実に推進させ、道路ネットワークの構築を図り、人流物流の効率化による生産性を向上させることこそが、都市の成長力強化、安全安心な暮らしの確保、地域の活性化につながるものである。しかしながら、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の規定により、補助率等のかさ上げ措置が平成29年度までの時限措置となっており、道路整備の補助率等が低減されると、必要な道路整備財源の確保ができなくなり、市民生活や社会経済活動に多大な影響を及ぼすこと必要である。このため、以下の事項について強く要望する。1、公共事業に対する地方の切実なニーズを十分に踏まえ、地方が真に必要とする公共施設が着実に整備されるよう、必要な予算の確保、並びに必要な予算を安定的、持続的に確保すること。2、地方創生に全力を挙げている地方自治体が、引き続き迅速かつ着実な道路整備を推進するため、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の補助率等のかさ上げ措置について、平成30年度以降も継続し、さらに拡充すること。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。平成29年9月25日、豊田市議会。